皆さん、こんにちは。遠山です。
シャンクスです。
パッションです。
クリプトルーデンスは、楽しいクリプト、Web3、ブロックチェーンをテーマに、今盛り上がっているプロダクトや成長中の事業について、ソフトウェアデベロッパーやビジネスデベロッパー、ユーザーそれぞれの観点からゆるく深掘りしていく番組です。始まりました。クリプトルーデンス。
始まりましたね。
クリプトルーデンス、そもそもなんでこんな名前なんですか？
めっちゃいい質問が最初に来ました。 なんかホモルーデンスって聞いたことあります？なんかそのラテン語で遊ぶ人っていう意味なんですけど、これ1938年にヨハン・ホイジンガっていう学者が、遊びをこう文化創造において価値が高いものだって再評価する運動があったんですよ。で、僕はこれを美味しんぼ読んでて、で、美味しんぼの、主役の山岡ってやつが、自分が生まれた双子の娘に、ホームレスから話聞いて、やっぱ遊び人っていいよなと思って、ユミ、遊ぶ美しいって書いてユミっていう名前つけて、家族から大反対されるっていう話を見て、初めて会ったんですけど、このヨハン・ホイジンガの話が結構俺個人的に好きで、古今東西のいろんな遊びをこう分析して抽象化した遊びの形式的な特徴っていうのがあるんですよ。で、それが、自由な行為である。仮想の世界である。場所的時間的限定性を持つ。秩序を創造する。秘密を持つっていう5つなんですけど、これ全部、クリプト最高に当てはまってないかって思って。で、1つ目のこう自由な行為であれば、その特定の目的を持たない場合であってもいいんですけど、やっぱりめちゃくちゃ最初から重要な思想じゃないですか。で、架空の世界、仮想の世界である、オンチェーン惑星とかって例えられるのもそうだし、その場所的な、現実の場所的な限定性はむしろなくて、その時間的な限定性、今ここ性がやっぱブロックタイムとして刻まれてるし、で、秩序創造はもう言わずもがな、スマートコントラクトによる合意統治があるし、で、秘密ももちろん、なんで言わずもがなみたいな。で、ってことは、そのクリプトが、その遊びで引いては、ホモルーデンスに従えば、文化の創造にめちゃくちゃ生きる技術やって思ったんですよ。で、僕たちもこう普段サービス触っててとか、いろいろクリプト見てて、普通に面白いじゃないですか。クリプトイズゲームみたいな言葉もあるぐらい、遊びとしておもろいし、もっとこれから面白さにフォーカスした、こう、分析とか、その企画とかも話とかが増えていったらいいのになってシンプルに思ったっていうのが、この名前の由来ですね。で、なんでこのクリプトルーデンスは、英語とラテン語の組み合わせで、クリプトが英語で、ルーデンスがラテン語なんですけど、そのクリプトの遊びの側面に、あるいはその楽しさの側面に焦点を当てて、いろいろやっていきたいって思ったから、こういう名前にしましたっていう。で、ちなみに、ラティスっていう、団体の、ルーデンスっていう、こう、有名な人も、ルーデスっていう名前にしてるんで、多分偽名なんですけど、これちょっと今度ルーデンスに会ったら、同じルーデンスなんですかって聞いてみようと思ってます。っていう感じで、クリプトルーデンスやっていくんですが、なんかどういうポッドキャストにこうしていきたいかみたいな話、結構パッションに聞いてみたくて、前々からポッドキャスト一緒にやろうぜみたいな盛り上がったんですけど、パッションがちょっといつやるんですかみたいな。めちゃこうケツ叩いてくれたんで、なんかどういう思いでやってるのかなっていうのをちょっと聞いてもいいですか？
最近僕らいろいろこう、なんかオンチェーンゲームを結構興味あったりとか、プロダクト作ったりとか、なんかいろいろコンシューマークリプトって言われる、要は、消費者向けのこう、ブロックチェーン、アプリケーションとか技術とかっていうのを結構触れてきてるんですけど、なんかいわゆるそのコンシューマークリプトっていうのが、こう、日の目が当たったのが2023年の後半あたりぐらいかなとは思ってて、それやっぱりインフラのこう技術の発展っていうのはやっぱりこう外せないところで、やっぱ L2 の登場だったりとか、カウンターバーストラクションだったりとか、GKP によるこう、セキュア、もっとセキュアにクリプトのアプリが触れるようになったりとかって、やっぱそこら辺の部分で、こう DeFi とか NFT 以外のこう次なるブームがコンシューマー向きにあるんじゃないかみたいな話がやっぱ出てきたなと思ってて、で、僕らそういう感じでコンシューマークリプトめっちゃ大好き。で、なんか毎日毎日なんかこう、最近このアプリ触ったとか、なんか、このゲーム面白かったくない？みたいな話をすごいするの好きなんですよ。で、なんかそういう話を僕らだけでやっても盛り上がるし、イベントとかでこう他の人と話して、これ触ってますとか、これ知ってますみたいな感じでやるのも結構好きになってきてて、なんかもう本当に業界でも割と知ってる人は知ってるクリプト、コンシューマークリプト大好き集団みたいな感じになってきてるんで、なんか僕らはなんかそういう こうもっとなんかそういうエンドユーザー、まあ僕らの例えば同い年ぐらいのこう同期の人とか大学時代の友達とか、なんかそういう人たちがこう喜んでくれるようなサービスを僕らとしてもやっぱ出したいし、なんかそういう存在を広めていきたいなみたいな感じになって、いつもやってるこうなんか雑談とかね、こうイベントとかでやってる振る舞いをまあ配信とかにやって、でまあこうなんかミラーとかミディアムの記事みたいにこうね、固く賢くやらずにちょっと雑談風とかで楽しみながら移動中とかに聞いてもらえると嬉しいなと思ってポッドキャストね始めましたね。はい、
最高に熱いな。なんかいや結構僕もあの理想的にはこのポッドキャストを届いてこう聞いてくださった方がなんかあのこのポッドキャストのこのエピソード聞いてこういうアイデア思いついたんですけど、ちょっと一緒に話したいですみたいな感じで、その後一緒にこう飲み行ったりとか飯行ったりして、もっとアイデア膨らましてみたいなことがこう連鎖していけるなんかメディアになれたらいいなってマジで思ってます。ということで、なんか冒頭から結構がっつり喋っちゃったんですけど、自己紹介まだしてなかったのを気づいたんで一旦じゃあパッションから自己紹介お願いしてもいいですか。
はじめまして、パッションと言います。僕はですね、エンジニアなんですね。で、まあ、エンジニアなんですけど、まあ、最近はいろいろこう、まあ、プロダクトオーナーみたいな感じで、プロダクトを、まあ、出したりだとか、まあ、海外プロジェクトと結構なんか話しながら、こう、なんかちょっとビズデブやったりとか、なんかいろんなこういうコミュニケーションやったりとかって感じで、まあ、エンジニアなんですけど、まあ、それ以外の周辺領域も結構やったりとかしてるみたいな感じですね。で、さっきも話したんですけど、やっぱオンチェーンゲームとか、オトノマスワールズとか、まあ、ソーシャルみたいな、こう、結構コンシューマークリプト領域が結構好きで、これからなんかそこら辺でなんかいっぱい仕事もしていきたいし、発信もしていきたいなって感じですね。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
なんかなんでクリプトを始めた？
ああ、いやなんかもともとあれなんですよ、僕学生時代は普通のサーバーサイドのエンジンやってて、で今あの結構会社に勤めてるんですけど、そこの会社の内定をもらって、でサーバーサイドの、まあ、普通のエンジニアとして内定をもらってたんで、まあ、ここを就職したらもう一生俺はサーバー作り続ける人生なのかみたいな感じでちょっとブルーになっちゃったんですよ、内定もらったのに。でなんかつまんねえなと思って、でまあじゃあなんかせっかく入社するまでの1年間余ってるし、もうなんかサーバーとか全く関係ないような領域やろっかなみたいな感じで思って入ったのが、まあ、いわゆるこうなんかサーバーレスな領域のブロックチェーンだったんですよね。でそこで、まあ、ブロックチェーン系のスタートアップでエンジニアやってみたら結構面白いなみたいな感じで、当時はなんか STO って言われるセキュリティートークンオファリングみたいなのがちょっと流行ってたりとかしたりとか、まあ、なんか P2P のデータ取引ができるぞみたいな感じで結構そこら辺の開発とか扱ったんで、そこはやってたんですけど、でそれからまあやってみてすごいなんかおもろいなみたいな感じになって、今の会社でもやってるって感じですね。
じゃあ結構あの会社働き始めたのは最近だけど、もうクリプト始めたのはもうだいぶ何年ぐらいですか？もう、
もう2年ぐらいは経つのかな多分。
ああ、なるほど。
え、じゃあ2期あの紹介いいですか、シャンクスさん。
はい、シャンクスと申します。クリプト、まあ今やってることとしては、まあ、クリプトエンジニアで、まあ、開発からフロント、あ、開発だと、まあ、フロントから、まあ、コントラクト、まあ、インフラ一通り、やるって感じで、まあ、必要であれば、リサーチとかもやりまして、まあ、直近だと GKP の、リサーチとかを、まあ、たまにやってたりしていて、あと、まあ、一応、まあ、クリエイティブ系のタスクも一応一通りやってますと。で、まあウェブデザインとか、まあ、動画とか、まあ、曲とかも作れたりするんで、なんかいろいろ組み合わせながらやってます。
はい。ちょっと曲作りのこととかむちゃくちゃ聞きたいんですけど、結構あれですか、クリプト始めた理由とかも気になってて、そのクリエイター自身もクリエイターとしてやってた経験とかも大きいんですか？
そうですね、クリエイター文脈はあるかなと思います。で、なんかまあこれまでやってきたこととしては、まあ、結構ゼロイチのプロダクトの企画とか開発は結構好きで、本当社内外問わず、まあ、個人とかでも、まあ、大体結構5回ぐらい、まあ、5回以上トライしてきてはいるんですけど、まあ、その一つの、その、まあ、個人で作ってたあのクリエイター向けのモバイルアプリがあったんですけど、まあ、そこのこう差別化要因にならないかなと思って、まあ、NFT とか流行ってきた時 にちょうどまあ調べてたっていうのもあります。で、他に一応エンジニア文脈だと、まあ、さっきのそのアプリの 同タイミングぐらいなんですけど、まあ、3、4年前とかはこう仕事でなんか Kubernetes とか GCP とかこうクラウド専門でやってた、まあ、時期がまあ結構あったんで、なんかこう、まあ、そこの文脈から言うと、まあ、イーサリアム見たときに結構コンテナオーケストレーションの仕組みのまあ世界版、まあ、本当にワールドコンピューターとまあ言われるゆえんですけど、なんかすごいそこに感動して、まあまあ、エンジニアの文脈もでも、まあ面白いなと思って入ってきたって感じになります。はい、
いや面白いですね。エンジニアとしての視点もクリエイターとしての視点もどっちもあるから、なんか結構そのプロダクトの分析とか、まあ、ビズサイドからやってるこう発信メディアとかは結構多いけど、やっぱそのエンジニアリングの観点とかでなんか見ていくのもすごい面白いのかなって僕も普段話してて思うので、
うん、
ちょっとその辺ガンガンシャンクスに聞いていきます。
はい、お願いします。じゃあ遠山さんはどうですか。
あ、はい。じゃあ僕は遠山と申します。いいなんかアノンのネームがないので募集中です。本名です。で今やってるのはその2人と一緒のチームで主にビズリードというか事業開発のリードをやってます。なんで結構仕事は多岐にわたってて、まあそもそも U3 事業としてどう成立させていくのかっていう、まあ戦略設計だったり、まあその営業マーケット企画だったりの事業開発全般と、あともともと採用もやっていたので、まあその関連で組織開発をやっています。で、これまでは、クリプトとは全然遠いところにいて、働き始めは小説投稿プラットフォームの、まあ、データアナリティクスと、あとプラットフォームマネージャーをやってました。で、その後、まあ僕もシャンクスと同じように新規事業に挑戦したくて、メンタルヘルス領域で、もともと認知心理とかに興味があったので、まあ、新規事業の検証をやってたんですけど、これが残念ながら開発前の検証の段階で、まあ、挫折してしまいました。その後、まあ、そこで学んだこととか活かしたいなと思って、まあ、人事の方に行って、新卒採用をやったり、育成やったりしたんですが、まあ、結果的には YouTuber になるっていう、まあ、そのキャリアに進みまして、まあ、そこから、事業投資とか、ベンチャー投資とか、に、まあ、一部席を置いてやっていたんですけど、やっぱり今市場で、まあ、自分が一番好きだなって思う人とか、才能がどこに集結してるかなって言った時に、まあ、ブロックチェーン領域だったので、まあ、そのタイミングで投資をするサイドよりかは事業を作る側に回りたいなっていうふうな個人の意思もあって、去年の1月からかな、ちょうど1年ぐらい前かブロックチェーン関連の事業開発に来てます。で、クリプト始めたきっかけはちょっと話すと長いんですけど、2017年の大学生だった頃にリップルとかネムとかが爆上がりしてた時期で、僕は何の調べもせずに、まあ、とりあえず買ってみるかっつって、数十万買ったら暴落して 70% くらい失って で、クリプトふざけんなって思ったんだけど、その後いろいろあって、ネットワークステートっていうコインベースの CTO が書いた本を読んで、ブロックチェーンが本当の意味でその小さいコミュニティ、そのネットワーク上に構築された仮想のコミュニティを、そのスマートコントラクトによる合意統治と、あと小さく経済習慣で外交承認を得るまでにこう維持させることができる、持続させることができるっていう思想にめちゃくちゃ共感して、自分も田舎育ちだったんで、そういうコミュニティを作りたいなって思って、まあ、それがあって、クリプト本格的に始めようと思ったのがありましたね。はい、以上です。
いやー、YouTube にならなくてよかったですね。まあ
そうですね。YouTuber、今、やっぱいろいろ大変そうなんで、
ね。ポッドキャスターにはなってますね。
そうですね。なんで、生きてはいるっていう。
受け継がれている。
スキルが。受け継がれている。継承されている。はい。ので、無駄じゃなかったんだなと、取り組みを思います。はい。じゃあ、そんなメンバーでやっていこうと思いますが、まあ、今日は初回ではあるものの、一つ明確にテーマを決めたくて、先ほど、ファッションからも話があった、まあ、コンシューマークリプトって、なんか何なのかっていう話と、なんか何で盛り上がってるのかっていう話と、今後どうなっていきそうなのかっていう話は、とこれ初回だと語りきれない部分かなりあるんですけど、今回のメインテーマとしたいなと思ってます。で、改めてコンシューマークリプトとは何なのかなっていうのをこう考えたときに、こう、これまでだと、こう、まあ、メタマスクの開発方針に代表されるように、こう、対、デベロッパー、ソフトウェアデベロッパー向けにこう機能を尖らせるとか、あるいはその投資対象として、そのダプスとか、そのクリプトオンチェーンのゲームをこう捉えて、投資が詰まったりとか、 あるいはそのコードが集まったりとかっていうのが、まあ、これまでだったと、アプリケーションレイヤーのこれまでだったとすると、対消費者、もっと、少額決済でコストも安くて、これまでだったらなんでそんなことにトランザクションを発行するんだみたいなふうに言われてたようなアクションでも、アプリケーションとしてこう価値を持つような、商品をこう増やしていこうとするこう運動とか、それ自体分野のことをコンシューマークリフトって呼ぶんじゃないかなって、僕はいろいろ見てて、思って解釈しています。で、まあ、これも先ほどの話とちょっと若干重複あるんですけど、2023年の大変なんですけど、9月頃からこう普及が始まった、まあ、VC ナラティブっていうふうに解釈していて、こう具体的に言うと、1KX ネットワークとかは、インフラへの投資が一定こう、落ち着いてきたというか、メインプレイヤーが出揃ってきた。あとは開発を待つまでだってなったと判断して、こう2年ぐらい前から、コンシューマー領域、こうソーシャルの領域、ただ具体的に言うとインターフェースとか、オーチャーアクティビティのフィードであるインターフェースとか、あとまだ、NFT ゲームになりきってないところあるんですけど、スリーパーゴッチとか、その睡眠を計測して、こう、なんだろう、動物を育てるゲームとかに投資してる 1KX ネットワークが、ちょうど9月ぐらいにこうメディアムで記事を出して、で、それと連動する形で、こう、ミラーとかゾラにこう投資してるバリアントとか、あとはシードクラブ、アクセラレーションが、アクセラレーションプログラムをやって、そこに300、400ぐらいにこう応募が来て、で、こう先行するみたいなのが、10月、11月ぐらいにめっちゃ盛り上がって、で、あのタイミングで、の前後ぐらいで、前かな、まあ、フレンドテックが復活してみたいな。なんかそのぐらいからこう、徐々にこうできてきた、流れなのかなっていうふうに僕は思ってます。で、シードクラブのアクセラレーションに、日本人ファウンダーのプロジェクトも確か選出されてて、最終に。センスペースっていうプロジェクトだったと思うんですけど、確かあれだよね、YouTube 上で、こう、現れたこうなんだろう、作品、クリエイティブを、こう、中心とした、なんだろう、コレクション、クリプトの NFT のコレクションとかを、なんか取り扱ってる事業なのかなと思ってるんですけど、あれですよね、サンクスさんが、もうすでに知り合いだったんでしたっけ、このファウンダーの方と。
そうですね、なんかシードクラブの、デモデーみたいなのがあって、招待制じゃないと入れなかったかなと思っていて、まあ、その時にこう招待をいただいたかなと思うんですけど、まあ、結構出会った、まあ、センスペースのファウンダーのレン君は、まあ、結構一昨年の夏ぐらいに、それこそネットワークステートの臨読会が あって、まあ、そこで出会ったんですけど、まあ、一回こう食事に連れて行ってもらったりとかして、そこからこう交流が続いてるって感じになってます。で、そうですね、まあ、本人もこうストリート文化からこうクリプトにアプローチしているような方で、結構音楽業界とかファッション業界に詳しいので、やっぱこう、なんですかね、こうコンシューマーって感じのやっぱこうアプローチかなと思うので、チェックしていただけるといいんじゃないかなと思います。
はい。これめっちゃ僕も素敵だなと思ったのと、なんか、そのシードクラブのデモの動画、公開されてないと思うんですけど、なんかこの、もう、はい、次のプロジェクトピッチってやった瞬間に、なんかその、レン君以外のなんか4人ぐらいのクルーのやつ人たちがなんかみんなこうやって持ってるみたいな、縦揺れしてるみたいな、なんかピッチをやってて、めちゃくちゃかっこいいやんと思ってた。そう、思い出した。
自分たちもやりたい。
やりたいですね。いや、そうですね。なんで、そういうコンシューマークリプトの、まあ、運動が、こう実際にこう去年の秋ぐらいから盛り上がってるんですけど、これ、まあ、歴史を振り返ると、よく言われるアプリインフラストラクチャーのサイクル、神話だなっていうふうにもう解釈できるなと思ってます。で、これを主張してくださってる方々は、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、こう、クリプトに問わず、まあ、これまでのその、まあ、大きなパラダイムにおける、その産業の発達の段階って、そのアプリが、インフラができて、アプリをこう作ってるんじゃなくて、アプリのユースケースと強い需要が、次のインフラを刺激して、で、インフラが発達したタイミングで、次の、それを最大限化したアプリケーションが出てきて、で、さらにそのためにインフラを作るっていうサイクルなんじゃないかっていうのが、この神話。で、過去の事例何個もあるんですけど、まあ、代表的なのが、こう、電気と電力網の関係性。で、これは、こう、電気が電球ですね。で、電球はアプリケーション、電力網はインフラで、その、電球を使うのに、本当は送電網必要ないんですよ。電球自体単体で成立しうるじゃないですか。で、電球自体はもう普段のその暗いところでの読書とかそういう生活に使われてブレイクアウトめっちゃ普及したんですけど、それが生まれたのが1879年だったんで、 で、その後、1882年から送電網が続いていく。いうような順番だったんです。とか、あと飛行機と、アプリケーションの飛行機とインフラの空港の話で、飛行機自体は、まあ、その物珍しさとか、まあ、人間の当時の夢をもう大がないしたみたいなアプリケーションだったんで、まあ、それが1903年に最初に登場してから、1919年ぐらいに航空会社ができるまで、空港だったり、それあるいはその飛行機の発着陸の、こう、場所だったりがこう整備されていったっていう時代だったり。で、インターネットだったら、その E メールとメッセージングが1970年代にこう発達して、で、それを消費者に広く普及させるためにイーサネットとか、まあ TCPIP とかがこう順番にこう発達していって、で、インフラが整っていったら、今度はプログラミングが発達して、で、今度 G メールとか Facebook とか出てきてっていうサイクルがこう回っていくというようなところからも、これがクリプトだとどうなんだろうっていうのは、歴史を、が因を踏むっていうように考えるべきポイントなんじゃないかなと思っていて。で、これはクリプトだと2008年にビットコインのアプリケーションとしてなって、で、ビットコインが今度、ライトニングとか、さらにこう、もっと広いユースケースに特化したプログラマブルなブロックチェーンとしてイーサリアムで、イーサリアムからステーブルコインとか ERC20 が生まれて、ERC20 とかステーブルコインから、今度別のインフラとかメタマスクとか消費者向けの、まあ、半分消費者向けのこうインフラストラクションが出てきて、で、今度ユニスワップが出てきてみたいな、そういうサイクルが回って、で、今度、こう、レイヤー2とか、そのアカウントアブストラクションとか、まあ、今度、アップデートがある、こう、ダンクシャーディングのアップデートとか、プロダンクシャーディングのアップデートとかもあって、じゃあ次、もっとトランザクションフィーも安くなって、こう、費用対効果で計算したときにユーザーが全然躊躇しないような成果物、つまりその、お金が儲からなくてもトランザクションを発行できるみたいな状況になってくると、今度、今まではトランザクションする必要なかった部分だけど、トランザクション発行したらもっと楽しいみたいな、アプリケーションユースケースが増えていくんじゃないかと思っていて、それを我々はコンシューマークリプトの、まあ、次のサイクルだというふうに見ているなと思ってます。で、まあ、ここでちょっと聞きたいんですけど、シャンクスに聞きたいんですけど、2024年にこう発達しそうなこうインフラ、まあ、すでにこう、イーサリアムのロードマップでオープンになっている部分、あるいはそれ以外の、もっとプロトコルレイヤーのアップデートとかで、なんかアプリにこう具体的に効果を、なんか、もたらしそうな、なんか注目してるそのインフラのアップグレードってなんかありますか？
そうですね、まあ、さっきも話に出たかなと思うんですけど、まあ、3月にデン君のアップデートグレードがまあ入るって形になると思っていたんですけど、まあ、その中に含まれる、まあ、EIP4844 っていうのは、まあ、L2 とかで、まあ、ロールアップをするときに、その永続先として L1 を使ってるんですけど、その L1 の、永続先の、保存期間を、一定、短くすることで、普通のトランザクションよりも、安いフィーで保存するっていうのが、まあ、入るんですけど、まあ、それが入ることによってやっぱりその、まあ、さっきも触れられていたようにまあ、やっぱ、安いトランザクションというかやっぱゲーム用途だったりとかソーシャル用途は増えるかなと思っていて、あと、まあ、普通にトランザクションがそもそも高いもの、例えば A、まあ、アカウントアブストラクションの文脈とかもありますけど、ああいうのはもう本当 L1 だとできないぐらい高いので、まあ、そこはどんどん増えていくかなと思います。あと、モジュラーの文脈で、まあ、DA レイヤーをこう、として、イーサリアム L1 を使わないバリディウムとかも、まあ、ちょくちょく出てきてるかなと思っていて、まあ、具体的に言うと、まあ、ポリゴン ZKVM バリディウムだったりとか、あとラティスの、レッドストーンとか、まあ、ゲーム用途とかというか、の、L2、まあ、L2 というか、まあ、バリディウムなんですけど、とかも出てきていて、まあ、結構結構ちょっと前にビタリックがツイッターでバリディウムについてこう言及していて、そこでちょっとツイッターでいろいろ議論になったかなと思うんですけど、まあ、ちょっとそこのツイートを、まあ、少し、まあ、読むと、まあ、ロールアップであることの確信はこう無条件の安全保障になる、まあ、これは L1 を使っているので安全保障になるって感じなんですけど、で DA が外部システムに依存している場合それは得られない、つまり、まあ、バリディウムだとL1 じゃなくて別の DA レイヤーというか保存先を使ってるんですけど、まあ、その場合は、まあ、セキュリティはその L1 の恩恵を得られないよってことを言っていて、しかしバリディウムであることは多くのアプリにとって新しい選択であり、優れた分散型の、DA 保証システムを使用することはバリディウムの、まあ、実用的なセキュリティを高める良い方法となるっていうふうに、まあ、言ってるんですけど、まあ、これはなんかそのちゃんとある程度分散されているようなストレージに入れておくことで、まあ、セキュリティは、まあ、例えばゲームだったりとかすると、まあ、資産的に まあ、失われてもまあいいようなセーブデータとかもまあ少しはあるかなと思っていて、まあ、そういうところがまあ、完全にこう L1 のセキュリティレベルで担保しないといけないというもの以外もバリディも使うことで、まあ、オンチェーンというか、ある意味、オンチェーン的に、まあ、アプリケーションを構築することができるよという話なんですけど、なんかこう、それが増えていくと、まあ、バリディムとか L2 とかどんどん増えていくと、なんかそれはこう、なんですかね、アプリケーションを使う側としてはこう意識してなかったけど、まあ、実は使ってましたみたいな。例えば AWS とか GCP とかって、めっちゃいろんなサービス使われてるんですけど、まあ、それ意識することないじゃないですか。なんでこう、まあ、そのもともと自分はインフラのエンジニアだったんで、まあ、インフラはそもそも、もう徐々にこう隠蔽化というか、意識されないようになっていくべきだと思ってるし、アプリケーションの事業者側が、その適切なインフラを選択するっていうのが、まあ、そもそも責務になっていくよねっていうと思っていて、まあ、そこをこうある意味エンドユーザーはこう権限を移譲しているみたいな、まあ、ある意味信頼してるじゃないけど、権限を移譲して、まあ、やっていくみたいな構造に、まあ、どんどんなっていくかなと思ってますね。
めちゃくちゃ面白いですね。なんか、ラティスのレッドストーンとかって、僕もちょっと読んだんですけど、このオンチェーンゲームのユースケースに特化した、まあ、サービスかなというふうに思っていて、うん、なんか、どういう特徴があるかとか、ちょっと気になったんですけど、
そうですね、
なんかどういう感じなんですか。
まあ、ラティスが今、まあ、ゲームでよく使っている、その L2 は、まあ、オプティミズム系の、まあ、ベースとかも、出てるかなと思うんですけど、まあ、オプティミズムとかをよく使ってたんですけど、やっぱそれだと、まあ、デン君が入った後でも、ゲームをすごくこう、めちゃめちゃトランザクションが走るようなゲームだと、やっぱどうしてもこう、塵も積もればじゃないですけど、山になるみたいな感じになって、結構高額になっちゃうんで、もっともっとそのトランザクションのコストを引き下げたいっていう、まあ、需要が多分あるなっていうふうに、多分ラティスは気づいて、じゃあ、まあ、そのレッドストーンを作ったっていうふうに、自分は認識してます。
具体的にどんぐらい安くなるのかも、ちょっとメインネットの話とかめっちゃ楽しみっすね。
そうですね。なんかまあ、YouTube とか見てる感じだと100倍ぐらいは安くなるみたいな、視聴はしてるはずですね。
イーサリアム L1 と比較してですか？類似の L2 と比較
して。L2 じゃないかな。うん。
だいぶ、いいっすね。はい。そういったゲーム領域と、あとなんかさっきのその、まあ、多くのアプリケーションとって正しい選択であるっていうのの中には、多分ソーシャルが一つ含まれるのかなと思っていて、まあ、それで言うと、やっぱ今回のそのアプリインフラストラクチャーのサイクルの、まあ、アプリ側からこう歯車を動かした代表的なプレイヤーは、やっぱ、まあ、フレンドテックだなっていうふうに僕個人としても思ってるんですけど、パッションは、多分フレンドテック、ユーザー視点でも、ビルダー視点でも、まあ、どっちからもすごい触ってたっていうふうに、まあ、俺らもちろん触ってたけど、思うんだけど、なんか、ユーザー視点ではフレンドテックって何が面白かったのかって聞いてもいいですか？
そうですね。まあ、自分は多分、フレンドテックリリースされたもう初日とか、少なくとも3日以内ぐらいから結構触ってる、結構早い方のユーザーではあったんですけど、まあ、そうですね。まあ、ユーザー視点とか、こう、まあ、プロダクト作ってる側の視点から見て、こう、すごい面白いなと思うところは、まあ、やっぱりまず、すごいタイミングが良かったですよね。マーケティング的に。こう、ユーザーとしても、こう、事業開発してる側からしても。まあ、やっぱり8月にコインベースが、まあ、ベースをメインネットローンチしましたっていうタイミングで、まあ、本当に多分あのタイミングでベースで出せるってことは、もうおそらくもうベース側とメインネットローンチする前からずっとコミュニケーションしてバックアップもらってるってわけじゃないですか、多分。で、まあ、そのコインベースも、まあ、オプティミズムの、まあ、OP スタックでベースが作られてるっていうのもあって、やっぱりまあ、オプティミズム側のエコシステムのバックアップもあるみたいな感じで、こう二重でエコシステムからバックアップもらってるみたいな状態で、あのタイミングでドンっていうふうに出せるっていうのは、すごいこうアプリ側としてはこれ以上ないマーケティング土台だったんじゃないかなっていうふうに思ってて、まあ、そこの本当になんか初日からの伸びっていうのが、こう本当に SNS で見ててもすごいなと思ってて、いや、このタイミングが出せるのって本当すごいなんかラッキーだったし、よくやったなっていう感じで思ってましたよね。
確かになんかフレンドテックのビルダーは多分フレンドテック作る前から多分ああいうコンシューマー向けのダフスとかを多分構築してる人だった気がしてて、多分なんか1回じゃないよね、絶対ね。その何回もコミュニケーション取って、あ、この人マジでいいビルダーだなって多分お互い思い合って、多分あのマーケティングにつながったのかなとか思いますよね。
まあ、やっぱりコインベース側もね、本当に潤沢なユーザー基盤があるし、 まあ、そのファウンダーもおそらくもうずっとそこの領域で追っかけてきて、そろそろコインベースがみんなと来るっていうのが多分なんかアルファリークとかがあって、お互いこう惹かれ合った形でああいう部分になったのかなとか思ってますけどね。うんうんうん。まあそれでそこのマーケティング、初期ローンチのマーケティングのところもすごい上手いなっていうところで、まあ、あとアプリ開いた後もやっぱりすごい結構感動的な部分っていうのがあって、まあ、まずやっぱりあの特徴的なのはあの PWA っていう技術をこう使っていて、それをうまく活用してるっていうところ。あの PWA プログレッシブウェブアップっていいかな、プログレッシブウェブアップスっていう技術はそのまあブラウザの技術をこう裏側では使ってるんだけど、見え方としてはいわゆるネイティブアプリ、スマホの iOS とか Android みたいな感じでこうサクサクストレスないようなあの動き方で触れるっていうような技術なんですけど、まあ、それによってやっぱりこうソーシャルプロダクト、コンシューマープロダクトとして必要なこう快適な UIX っていうところは実現したまんま、あの、まあ、追加でそういう Apple だったりとか Google のために追加でこう実装しなくていい、まあ、彼らのガバナンスにちゃんとこう手を出さなくていいってところの本当ちょうどいい塩梅をあの見た技術や、まあ、選定ってところかなって思ってて、でここは本当に、まあ、プッシュ通知とかも使えたりはね最近なってるんで、そこでこうソーシャルプロダクトで必要な、まあ、リテンションを保つ、ユーザーの熱量を保つため の, あのプッシュ通知っていうところも実装できてるみたいなところで、やっぱり、うん、あの、まあ、インフルエンサーを初期に集客できてるっていうのもすごいでかいですよね、ソーシャルプロダクトとしては、
うんうん、
今の SNS って基本的にはそのインフルエンサーがこっちにいるからこっちに行くみたいな感じで割とあのエコシステムが構成されている部分あるなと思ってて、そういった意味でやっぱまあ今回の場合だったらまあツイッターですよね。あのフレンテックはツイッター連携とかをプリビードが実装してるんで、もうツイッター上のインフルエンサー、いわゆるこうクリプトのまあ KOL だったりだとか、あのゲームの KOL だったりだとか、まあ、そういうビジネス系の KOL だったりとかっていう、こうツイッターと相性がいい新しい体験がすごく好きで結構お金になりやすいみたいなところが好きな KOL を巻き込めたっていうところ、まあ、そこの部分はあのすごくインフルエンサー側もすごく新しい体験で稼ぎやすいし、まあ、ユーザーもすごいあのツイッターですでに有名な人っていうのが分かってるから、フレンテック入ってもこう違和感なくサクサク使えていくっていう部分、本当にそこの部分連携とかうまいなと思ってたし、自分も結構ワクワクしてた部分ですね。
確かに。あとさ、ユーザー視点でさ、結構ポイントだなって思った点いくつかあるんですけど、なんかその前にその昔ですけど、なんかバリューっていうサービスあって、結構似たようなコンセプトでその有名人とか、まあそのある人のこう株を、まあ、みんなでこう売買する、取引する、でその保有量に応じてそのなんだろうな、発行者が希望するみたいなところってあったんですけど、あれ結構やっぱ大変だったなって思ってて、というのもなんかその保有されてる、してる人がすごいこう、なんだろう、要求がどんどん増えていくから、その、なんだろうな、こう、インフルエンサー側としては、じゃあこういうなんかやつも送んなきゃいけないのかとか、こういうコンテンツも提供しなきゃいけないのかなって考えるのがすげえ多分ストレスだと思うんですけど、フレンドっていうか多分立ち上げるだからかわかんないですけど、むっちゃシンプルなチャットルームしかないみたいな。で、むっちゃシンプルなチャットルームしかないから、その鶏側、その供給サイドの、なんか心理的なハードルが低くて、その参入しやすかったっていうのは、なんか一つポイントとしてあるって思ってます。で、加えて、やっぱこれ、なんか、ちょっと批判受けるかもしれないですけど、やっぱクリプトってあったからうまくいったんじゃないかみたいな説も個人的には思ってて、その、めちゃくちゃいいさ余らしてる人とか結構世の中にいるじゃないですか。その、昔からいいさ張ってる人とか、で、いうのが、その、なんだろ、現金だったらちょっと抵抗あるけど、まあ、イーサーならええか、みたいな。なんかそういう感じで、その株を買いやすかった、そのコールドスタート問題が起きづらかったっていうのもあるかなと思うし、あとあの、どんどんその金の値段が上がっていったとしても、なんかその、イーサーだから、なんか、ちょっと感覚バグるみたいな。その、フィアットで同じような価格の上がり幅してたらえぐいけど、まあ、イーサーならいいか、みたいな。そのなんかその、良くも悪くも、まあ、市場の黎明期だからこそあるそのあぶく銭感が、なんか個人的にはすごい、もともと持ってたようなその Web2 でも再現性があっての提供価値がそのクリプトにフィットした理由なんじゃないかなとか、なんかユーザー視点ではすごく思ってましたね。
なんか昔よく言ってましたけど、あのクリプトのおもちゃ感を大事にしようみたいなよく僕言ってましたけど、まああの当時とかはね、あの、まあ、まさにこう本当に冬の時代みたいな感じで、こういわゆるこうコンシューマー向けにまともにこう ね、ずっと使ってるプロダクトがみんななかったわけじゃないですか。で、うん、まあ、ちょっとウォレットにそれでも、まあ、なんか、とりあえずベース出たし、ベースにイーサーは残ってるとか、まあ、イーサリアムはなんか、ずっとあるみたいな状態で、なんか、あんま使い道がなくって、ずっと暇してたみたいな時期でもあったと思うんですよね。でそういった中で、やっぱりこう、クリプトのその余らしてるって状況と、このボラティリティが高いっていうところでも、ユーザーがこう抵抗なく、あの、アプリを触れるっていう、あそこのまあ文化だったりとか、背景ってところもあって、そのクリプトのおもちゃ感をこう利用して、すぐにあのトレードができて、手軽にできるみたいな、そういうのはすごくおもろかったっすよね。
うん。
なんか冬なのに、そこがなんかうまく、こう、なんだろう、動いてるというか、なんかうまくいったところっていうなんか考察を今聞いて、確かにそうだなというか、今、うん、面白い部分だなってちょっと思いました。
なんか過去保有してた NFT よりも、そのキーを動かした方が、シンプル収益性が高いからっていう、その、これまでのコンテンツに対して冬の意識があったのが、なんか別のフォーマットで、そのトークンが来ると、なんか払っちゃうみたいなのは、結構あったんじゃないかなって思うのと、なんかそれを結果としてなんか NFT の、あの、取引ボリュームの推移よりも、その、フレンドテックの、あの、プリプした、その全体の NFT マーケットの方が、なんか価格っていうか取引総額がなんか上回ったみたいな時期多分あったんですよ。9月ぐらいかな。そう。9月9日だからって気がします。なんでまあそういうのも面白かったし、で、日時100万ドルとかの取引手数料多分取れてたんで、なんか、パッドプロトコル理論覆すかみたいな時期もあったんですけど、多分今、ビュー見る限り、結構ポイントシステムとかいろいろ導入してるが、やっぱりそのトップダウンで、そのインフルエンサー発信で、こう発達させたネットワークをこう長続きさせることの大変さみたいなのがやっぱ正直現れてる気がしてて、なんかこれは完全に別の回だと思うんですけど、ちょっとフレンドテックの今みたいな、なんか、と、なんかそのどう、その自分たちがフレンドテックのビルダーだったらどうするかみたいなディスカッションはちょっとしたいっすね。
うん。
ああ、面白そうですね。
じゃあ夏に出したフレンドテックはどうなるのかみたいな話もちょっと、で、
ああ。
DEX とかも盛り上がってくるわけじゃないですか。でそこで、
はいはい、
こっちで稼いだ方がなんかうまくいきそうというか、ボラがあんまりないようなものとかもやっぱ盛り上がってくるんで、その場合だとどうなるみたいなのもちょっと考察してみたいですね。
はい、確かに。したいですね。そして、その夏に向けて、フレンドテックのから学習した新しいプロダクトを出そうとしてる我々の友人が一人いるので、彼も呼んで、その彼のプロダクトについて聞く回もやりたいですね。
めっちゃいいですね。
はい、詳細はここでは伏せますけど、うん。はい。なるほど。いや、で、フレンドテックの話でこう出てきた通り、まあ、フレンドテックによって刺激された、そのインフラストラクチャ寄りの、まあ、L2 と、あとあの、ウォレットプロバイダーっていうかサービサーが、多分プリビートベース、ベースとプリビーだと思うんだけど、なんか開発者視点で、あの、シャンクスに聞いてみたいのは、なんかそれぞれ実際にこう実装を通して、なんかどういう点に気づいたとか、なんかそれに対してどう思ったみたいな率直な感想を聞きたいんですけど、いかがですか？
そうですね。じゃあまずちょっとベースから触れると、まあ、純粋にかなり早いので、なんかこれまでその、なんですかね、まあ、実際に体験してみると、その後でこうアイデアが出やすいみたいなのがあるかなと思っていて、L1 とかで待たされるのに慣れてると、やっぱ結構時間かかっちゃうような、なんかそこからこう、こう考えてみたいな感じになっちゃうんですけど、こうやっぱリアルタイム性が結構意外とある程度その担保できるというかのは気づいたので、あの、まあ、ゲームとかも単線とかのやつとか最近出てきてますけど、なんか1ターンが15秒とか、まあ、結構その1分もかからないレベルで、単線にしたりとか、普通に結構こうレスポンスが返ってくるのも早いので、あのガラッとこう体験を変えれる、うん、変わるような、なんかこう、インパクトが、まあ、あると思うので、そこをこう考慮して、あのプロダクトを作ると、面白いものができるんじゃないかなと思います。で、ちょっとこれ、プラスアルファでちょっと昔話になっちゃうんですけど、そうですね、夏とか秋の頃って、まだ、ゴエリ、基本的にその、L2 のテストネットって、ゴエリで動いてくることが多くって、で、ゴエリのトークンって、あの全然手に入らない時があって、なんならその有料で売られてるみたいなひどい時もあったんですけど、まあかなり工面するのにすごい困ったなっていう印象があって、ただなんかこう後発のあの太鼓とかベースとかは最初からセフォリアでやっぱ使いやすいというか、なんかそこはこうデベロッパーフレンドリーだなっていうのはちょっと感じましたね。
なるほど。
懐かしいですね。なんか
懐かしい。
キスゴエリがなんか陶器に使われてたみたいな。いやいや、待って待って、テストネットやぞみたいなニュースありましたもんね、昔ね。
ありました。
確かに。プリビーはどうですか？
プリビーは、まあ、さっき PWA の話とかあったかなと思うんですけど、まあ、それに追従したというか、それ用に作られてるみたいなところあるので、結構こうベースラインの部分はもちろん、そのちゃんと担保されてるし、プラスアルファで結構拡張性もあるんで、なんか後からなんかこういう変更をしたいなみたいな時も、わりかし対応できたりするところがいいかなと思います。で、あとは、なんかこう、フレンドテックで結構こうバトルテストされたかなと思っていて、あんなこう相当ユーザー数いる中で、不具合とかも多分いっぱい出てきたと思うんですけど、まあ、少なくともその1回はこう改善サイクルからプリビーは回ってるはずで、なんか そこはやっぱ、使いやすさのところにつながってるところかなと 思いましたね。なんで、安心感が使う前からあったかなと思います。
確かに。安心感だし、やっぱ結構、まあ、ウォレットもっていうだけあって、この領域のプロバイダーめちゃくちゃ増えてる中でも、やっぱ結構そのエンベレットウォレットの、なんか結構個別の課題ってあるじゃないですか。なんか自分の資産アプリごとにばらついちゃうみたいな課題も結構真正面から解決しようとしているらしくて、なんかめちゃくちゃ期待できますよね。
そうですね。なんかやっぱフレンドテックで置いてある資産とか多分あると思うんで、やっぱそこの問題、やっぱ認識してて、まあ、まだ多分開発中だと思うんですけど、そこをこういい感じでトランスファーできるようにというか、エンベレッドウォレット間でトランスファーできるような機能とかも作ってるみたいですね。
めちゃくちゃ楽しみですね。いやー、もっと話したいんですが、じゃあちょっとクロージングっていう感じで終わりたいんですが、まあ、せっかくなんで最後、まあ、これから本当に、まだこの1本目しか撮ってないんで、2本目以降どうやって撮っていくかとか、何撮っていくかっていうのはこれから話し合おうと思ってるんですけど、もうせっかくなんでこの場で、全員にこういう企画で、まあ、撮ってみたいとか、こういう企画で、まあ、リサーチして話してみたいとか、そういうのがあったら、もう、じゃんじゃん上げてほしいんですけど、じゃあ、サンクスからお願いします。
そうですね。なんか、このポッドキャストは結構こう、なんですか、ちゃんと、プロダクトを そもそも触ってみて、やっぱこうレビューじゃないですけど、手触り感持った情報を、まあ、提供したいなっていうのも、まあ、あるんですけど、まあ、一番ちょっと開発者の目線でも、まあ、一応情報を提供できるかなと思っていて、まあ、オンチェーンゲームを作ってる人ってそもそも日本だとあんまりこう日本語で発信してる人ってそもそもあんまりいないので、実際作ってみるときに、じゃあ、どういうナラティブというか、どういう背景がある、まあ、ゲームで、どういうスタックを選んで、まあ、どういうポジションを狙うかみたいなところの話ができたら、まあ、結構有益な情報になるのかなというか、一回自分たちが作ってみて通ったところなので、その辺の情報とか共有できたらいいなと思っているのと、あと結構 AW の文脈、オートノマスワールドの文脈で、実際こう拡張できるって言いつつも、じゃあ具体的にどうやってやるねみたいな話が多分あると思っていて、なんかこうゲームのコアロジックって守るべきものというか、あると思うんですけど、その絶対そこはぶらしちゃいけないよっていうところあると思うんですけど、じゃあそこと、その UGC だったりとか、ユーザージェネレートロジックをどうやって両立させていくんだろうみたいなところは、まだ全然自分の中でも答えが出てなくて、なんか一つアイデアとしてあるのは、なんかこう、それぞれのプレイヤーが、自分がプレイしたその証として、そのプレイヤーのコピー NPC みたいな、を、ゲーム内にこう配置していけば、なんかこう RPG とかでよくこう一言だけ喋る人とかいると思うんですけど、そういうの自分たちで作ってなんか物語にしちゃえばいいじゃんと思ったりとか、なんかいろいろこうなんか広がりそうなんで、そういうのをちょっと議論してみたいなと思ってます。
やりましょう。
はい、ぜひ
全部やりましょう。はい、じゃあパッションさんお願いします。
まあそうですね、まあ、自分がやっていきたい企画はやっぱり、まあ、今後に期待も込めてクリプトの UX についてこう語っていくみたいなのはすごい面白いかなと思ってて、まあ、やっぱりコンシューマークリプトが、まあ、2023年の後半ぐらいからいろいろフォーカスを浴びてきて、でさらにこうやっぱり技術の変局点ところもずっとこう起こり続けてると思うんで、やっぱそういう技術的なアプローチとか、こうアプリ側の企画のアイディアとかで、ユーザーにこう新しい体験とか、手軽な体験っていうのをどんどんどんどん作られていくと思うんですね、今年にかけて。で、僕がちょっと前研究してた、こう、インテンツだったりとか、まあ、パスキーのアカウントアブストラクションだったりだとか、 本当にそういう新しい技術なのがどんどんどんどん実装されていくと思うんで、まあ、例えばインテンツのとか例とかで言うと、インテンツ ×DeFi とか DEX で言うと、まあ、カウスワップとかイニスワップとかはもうすでにインテンツを結構実装進めたりとか、あとはインテンツ ×AI エージェントみたいなところで言うと、まあ、ブライアンっていうアプリケーションとかはこう、まあ、プロンプトを打つとすぐに簡単にブリッジできたりとか、トランザクションが発行できるみたいな、そういう便利なやつもあったりとかするし、まあ、インテンツ ×、まあ、インフラレイヤー、ブロックチェーンみたいなところで言うと、アノマとかっていうところがすごく注目を今浴びていて、そういう本当に新しい体験とか、そういった部分だけで結構価値になると思うんで、まあ、ぜひこういうところは追ってほしいですねっていう部分。あとは、やっぱりまあソーシャルも結構好きなんですよね。僕らオンチェーンゲームとか結構普段触れてたりとか作ったりとかするんですけど、ソーシャルももちろん結構大事な部分かなと思ってて、いわゆるこのディセントライズソーシャルにおける、まあ、いろんなこうナラティブとかビジネスモデルみたいなところって今まで結構出てきたりとか、そういうのは一通り追ってはいるんだけど、何が正解かみたいなところはまだ僕らも正直まだ分かってなくて、いわゆるこうなんかレンズとかサイバーコネクトとかファーキャスターとかやってる動きとかすごく見て研究してるんだけど、彼らが言うこのソーシャルグラフとかコンテンツを他のアプリケーションに引き継いでいけますとか移行できますみたいなところのこう差分っていうのはどれだけ価値があるのかとか、どういう新しい体験につながっていくのかみたいなのは結構まだ期待できるかなっていうふうに思うし、これなんかいいねとかリポストしたこうアルゴリズムに応じてなんかこう収益をみんなでソーシャリファイとして分配していきますみたいなアプリケーションもあるんだけど、そういうところで結構持続的にユーザーがどうエンゲージされていくのかみたいなのは、あんまりこう正解がまだ見えてないし、まあ、市場にもまだ出てないと思うんですよね。そういうところはやっぱりすごくワクワクしていくし、いわゆるこう Web2 の、まあ、Twitter とかインスタとかそういう SNS からどういうふうにこう進化していって差分が出るのかみたいなすごいワクワクしてて、そこら辺は結構注目していきたいですね。
はい。ソーシャル大好きなので、これもやりましょう。かつ、せっかくできたら、やっぱ Web3 ソーシャルっていうくくりでやってしまうとちょっともったいない気もしていて、Web2 ソーシャルでも、今有名なインスタグラムと、スレッズの互換とか、まあ、あるいは最近だとアントニー、ゼンリーの元 CEO がをやってる、アゴのシリーズだったりとかも、そのソーシャルグラフを継承して、いろんなアプリケーション、をこう楽しむっていうのを、クリプト使わずにもやってるプレイヤーとかもいるので、ここは多分、もう20回ぐらい喋りますね。多分 20回ぐらい議論できるので、はい。ぜひ、ロングコンテンツとしてやっていきたいなと、僕も思いました。はい。じゃあ、僕、ちょっと言うと、まあ、僕も一番やっぱ取り上げたいのは、本当オンチェーンゲームの領域だなと思ってて、ちょうどこの前、イーサリアムナビの創設者であるデリオさんの企画で、スパイスライフのプレイ会を、と、に呼んでもらって、さっきシャンクスが言ってた15秒単成のゲームってまさしくこれなんですけど、多分。で、まあ、その結果結構やっぱゲームやって面白かった部分とかかなりあったんで、そこを取り上げたいなと思ってるのと、まあ、より、僕個人としては、確かに、こうなんだろう、フロンチェーンの、オンチェーンの特性、まあ、うん、チェーンの特性を生かしたフロンチェーンの、まあ、ゲームっていうのも面白いんだけど、まあ、サフィシエントオンチェーンというか、まあ、十分なほど、オンチェーンにあって、よりそのカジュアルな、こう、ユーザー体験ファーストで、こう、構築できるような、そのゲームがもっと増えていくといいなっていうふうに、個人的には思っているので、ベース上だと、育成ゲームの、テンペットとか、また、ワンケイクスも投資してるって、さっき言った、まあ、スリーパーウォッチとか、アセットだけが、まあ、オンチェーンにあるようなゲームとかも、まあ、積極的に取り上げたいなと思ってます。まあ、あとはそうですね、AI エージェンツは、もう具体的にそのパラレルとかは、そのカードゲームなんですけど、そのカードゲームの中で確かコロニーっていう、その AINPC がいて、自分自身のそのオンチェーンアクティビティに応じて、それを学習する形で確か、そのシナリオを進めてくれるような、こう、機能があって、そこが実際何年どういう使われ方をしてるのかとか、もっと喋りたいし、喋るついでに僕たちも研究したい。あとアプリでもインフラでもあると思うんですけど、やっぱウォレット大戦争時代すぎるなって今思ってるんで、まあそこを多分4、50ぐらい思いつく限りでも多分プレイヤーいるんですけど、まあそれらがそれぞれ特に注目してるプレイヤーは何で、そういう話もしたいし。まああとあれですね。オンチェーンポイントバーサスオフチェーンポイントみたいな議論は普通にしたいですね。なんか結構、ウォレットだとレインボーとか、さっき取り上げたフェネドテックとか、あと今日、ちょうど収録日にリリースしてたんですけど、結界さんが資金調達して、 例えばモバイル専用のブラウザらしいと思うんですけど、あれもポイントを導入してたりして、もうもはや過剰に流動性を持たせなくていいんじゃないか。だから、ぶっちゃけオプションポイント最強じゃねみたいな議論があったり、ポイントを流動性を制限した形でオンチェーンにしたらどうなるの？プログラマビリティだけ残したらどうなるのかみたいな議論も、結構その、ナビットホールの、ファウンダーの人とかもこの前 X で議論してたりとかしてて、だからそこについて、すごい局所的なテーマだけど、取り上げたりすると、クリプトに興味ない人でも、なんか、ロイヤリティという文脈で楽しめるのかなって思ったりしてます。すみません、上げ切るともうダメだ。時間終わんないんで、一旦切ります。が、めっちゃテーマ出てきたんですが、まだいいかを、何のテーマがいいか決めてないので、もうちょっと言えるか分かんないですけど、初回収録公開後に、X 上でこう投票、いくつか候補を挙げて募ってみたいなと思っているので、ぜひ投票お願いします。それでは、初回の収録は以上になります。また次回会いましょう。ご視聴ありがとうございました。さよなら。